森の診察室。このコーナーは大野診療所の提供でお送りします。小鳥のさえずり、小川のせせらぎ、心地よい風に誘われて迷い込んだ森の中、元気な毎日を過ごすため体のお悩みはここで解消。熊先生こと神尾浩二先生に何でも相談しましょう。日本外科学会外科専門医、日本消化器内視鏡学会消化器内視鏡専門医、大野診療所院長、神尾浩二先生が優しく分かりやすくお答えくださいますよ。
神尾先生、お久しぶりでございます。
お久しぶりです、
ね、急に私で今日は我慢していただいて、
いい、
はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。先生元気ですね、半袖で。
寒いですけどね。
まあ、
天気いい日はなんとか耐えられるかなと思うんですけど、うん、ちゃんと上着は羽織ってます。
確かに確かに、
はい、まあ、
でもね、昔に比べると着るものそんなに着込まなくても保温性が高いものも
増えましたよ ね
増えましたしね、
ヒートテックとかね、
そうそう、軽くてね、
いい、あれは助かりますね。
いや本当にそうです、ゴワゴワしなくてね。はい、では先生、早速今日はどのようなお話を教えていただけるんでしょうか。はい、
もう12月になりましたね。
はい、早いです。
となると、うん、多いのが忘年会シーズンですね、はい、
先生もお酒飲まれる方でしたよね。
そうですね、
はい、私もめちゃめちゃ飲んでます、
はいはい、今年何回行くんでしょうかって感じですね。
本当ですね、
はい、なんで、
はい、
どうしても飲み会の機会が増えて、うんうん、飲まれる方は結局飲まれてしまって、うんうん、二日酔いとかになっちゃいますよね。
なりますね。
まあ、ちょっと二日酔いについての今日はお話ししたいかなと、は
い、ありがたい
思います、
はい、
はい、まずはですね、原因、なぜ二日酔いなんだと、
うん、
まあはっきり言っちゃう、飲みすぎなんですよ。
そうですね、
はい、で、アルコールっていうのが基本的に体の中に入って分解されてできたアセトアルデヒドっていうのが悪さをするんですね、
うんうんうん、
でアルコール自体は胃で大体 20%、
はい、
小腸で約 80% 吸収されます。でお酒飲むと皆さんよく分かるように、まあ、フラフラしたりとか、
はい、
ね、なんかぼーっとしたりとか、う
ん、記憶が飛んだり ね
脳の神経細胞を麻痺させるっていうことですね。
はい、はい、
酔いの状態っていろいろあってですね、まず爽快期っていうのがあったりとか、ほろ酔い期ってなったりとか、酩酊、
はい、
初期、
はい、
酩酊期、電酔期で最終的に昏睡期
、はい、
まあ言葉で言うとなんとなくわかりますよね。
そうですね、
はい、大体見て、あーこれはっていうとか、
はい、テンションが上がっていって、ね、だんだんっていうね、
ちょっとやってる時ってちょっと気持ちよく、
うん、
気分が良くて爽快期になって、
うんうん、
でちょっとほろ酔いになってきて、うん、でだんだん酩酊していくと、
はい、
何言ってるかわからなかったりとか、泥酔、ね、するともうグデッとしちゃって、
はい、寝ちゃってるよってね。そ
うで昏睡になっちゃうともう本当に動かなくなっちゃうとか、
うんうん、
ね、まあ、昏睡状態になっちゃうと命にかかることもあるんですけども、
はい、
はい、でアルコール自体は肝臓でアルコール脱水素酵素っていうので、
うん、
アセトアルデヒドに分解されます、
はい、
でさらにそれをですね、アルデヒド脱水素酵素っていうのでアセテート、まあ、酢酸に分解されるんですね、
うんうん、
でそのアセテートっていうのはですね、筋肉や脂肪組織で水と CO2 に分解されて、
はい、
息や汗、尿で排泄されるんです、はい、
うんうん、
そうやってアルコールは分解されて体の外に出ていくんですね、
はい、
ただ飲みすぎますと、
うん、
アルコールの血中濃度がどんどん高くなってですね、
うんうん、
その肝臓でのアセトアルデヒドの分解が追いつかなくなっちゃうと、
オーバーフローしちゃうっていうね、
はいはい、そうすると血中濃度が上昇してさまざまな症状が出るんですね。
そっかそっか、
まあ、経験してる人は分かると思うんですけども、はい、だいたい症状としては、
うん、
吐き気だったり、
そうです、ね、
気持ち悪いっていう
方
とか、
うんうん、
頭痛いなっていう頭痛ですね。あとは人によっては動悸だったりとか、
うん、
まあ、食べ過ぎでも起きるんですけど、
うん、
胃もたれとか胸焼け、
うん、ありますね、
そういった症状が現れてきます、
はい、
よく分かってるらしい、
そういうこと
多いかもしれませんけど、はい、
その時はね、もう二度と飲むのはやめようと思うんですけどね。
そうなんです、
うん、
後悔をするんです
けど、ね、後悔しますけどね、
僕もよく後悔することが多いんですが、
はい、
まあ対策としてはですね、
うん、
やはり飲まないのが一番なんですけども、
まあまあね、
適量っていうのが一番なんですけど、
はい、
まあ大体わからないですよ ね、
そうですね、
やってる最中にもう適量だなっていうのは、う
ん、はい、大体でその判断ができるうちはまだ酔っ払ってないんですよね、
う
ん、きっとね、
そこでやめれればいいんですけど、
そうそうそうそう、
美味しいなと思って盛り上がってしまって、うんうん、そうすると気づくとあれっていう感じになっていて、
そうなんです、あの
飲める飲めるっていう感じになってしまったりとか、はい、
もう何を飲んでるとか意識ないですよね、
そうで、うん、ひどい人だとやっぱり過剰摂取になって、うん、もうその時点で気持ち悪くなっちゃったりとか、うん、そうですよね、うんうん、なったりするんですけども、まあ普通の方は次の日に、ああ昨日は飲んでしまったという話になります、うん、でもう対策はもう酒の量を減らすしかないんですが、はい、なってしまったら、うん、じゃあどう対処するかっていう話なんですけど、
翌日の朝が怖い、
そうなんですまあ一番重要なのは十分な睡眠です、う
ん、あやっぱり寝るのがいいんだ一番、
はい、大切です。でお酒を飲むとですね、どうしてもアルコールの興奮作用というのが出るので、うん、眠りの質って下がるんですよ。
あ、よくないんですね。
はい、眠り浅くなっちゃうんですよ、うん、まあ寝つけでよく飲まれる方とか
います
けども、結局お酒って興奮作用があるので、うん、眠りが浅くなってしまって質自体は下がってしまいます。逆に飲んでない時の方が質は上がります、
うん、あ、時間とかではなくてとにかくいい睡眠が取れるっていうこと、
まあもうなってしまったので、うん、まあ、睡眠は取りましょうと、
しょうがないですね、
はい、十分な睡眠は取りましょうというのと、はい、うんうん、水分も多く取ってください。
それは、寝る前にいっぱい取った方がいいんですか、
まあ、寝る前ももちろんそうですけども、うん、なってしまったらまずは水分を多く取ると、
うん、
ね、二日酔いだと思ったら、まあ、それってアルコールにより利尿作用で脱水になっていることが多いのと、
なるほど、
あとは水分を多く取ることでですね、
うんうん、
体内のアルコールを尿から排出することを増やす作用が出ますので、
うん、
水分量を増やすことは決して悪いことではないです。
うん、飲みたくなくても飲んだ方がいいですね。
そうですね、なるべくこまめに取ります。
こまめに
あの一気に飲める方は飲んでいただいて構わないんですが、うん、
はい、
まあ、気持ち悪いなのいろいろありますので、
はい、
その場合はチビチビ、うん、少しずつなるべく取るようにしてください。脱水になると余計体調悪くなってきます、
ね、はい、そうかそうか、はい、それ飲む種類としては何でもいいんですか、
う
ん、
そうですね、うん、まあ、あのスポーツドリンクとか吸収いいですから飲んでいただくのは構わないんですが、うん、ただあの糖尿病とかいろいろお病気を持ってる方とかが、
はいはい、
スポーツドリンクをガンガン飲んでしまうと、うん、糖尿の血糖値が上がってしまうので、ね、うんうんうん、そこはちょっと避けていただきたいんですが、
なるほど、ね、
お水とかお茶とか麦茶とか、うんうんうん、そういったもので構いませんので、うんうんうん、水分摂取は取ってください、
はい、
あとはビタミン類を多く含んだ食べ物を取ってください。あのアルコールの分解代謝を促すらしいです。
そうなんだ。
だからちょっと果物食べるのもいいかもしれない、
ね、いいですね、うん、あでもなんとなくそういうものが食べたくはなりますよね、二日酔いの時って。
うーん、そうなんですね。何も食べたくないことは、
うん、そうですけど、まあ、そこは相当言ってますね先生、はい、
そうですね、はい、でもまあさっぱりしたものが食べたいというのはあるかもしれません、
うんうん、
でよくほらウコンとか、
うん、
ありますね。
ありますね、
ああいうのもね、
はい、今売られてますね。
そうクルクミンとか、うん、なんかそういうのってポリフェノールの一種が含まれてるのが多くて、
うん、
胆汁の分泌を促進して肝機能を改善させるらしいんですよ。
ほうほうほうほう。
なので、うんうん、まああながち間違いではないのか
な。なるほどね、うんうん、疲れたところに少しパワーを送るみたいな。
そう、飲む前に飲んでる方とかいらっしゃいますよね。
います、います、
で、うん、次の日そんなにひどくないよって言ってる方とかいらっしゃるんで、うんうん、まああながち悪くないのかなと思います。あとは飲むときに気をつけていただくこと、
うん、はいはい、
あの空腹は避けてください。
あ、よくね、なんか先にちょっとおつまみっていうか、はい、食べてからっていう、
引
っ張らは良くないっていうのは ね、
はい、
よく言われますね。あの
乳製品とかで粘膜保護だったりとか、
あれ本当なんだ、
一応そうみたいです。
お
とか、あとはタンパク質とか、まあ、あのおつまみ的に枝豆とか豆腐とか、
うんうん、いいですね、
肉とか魚とか、
うん、
肝臓の細胞の再生を促進するらしいので、
うん、
だそういった形でやって、
うん、
あとは水分もしっかりとってください。
飲みながらチェイサー的なもの。
そうですね、
なるほどね、はい、うん、へ
ー、やっぱあのアルコール飲むことによって脱水っていうのも出てきますし、
うんうんうんうん、
尿としてどんどん出すっていう意味合いもあるので、
うーん、
水分もしっかりとっていただいた方がいいです。
そっか、じゃあ飲む横にはお水のチェイサーを置いておくっていうのもね、一つのポイントですね、
はい、でアルコールって、まあ、皆さんね、飲む方も飲まない方もいて、それは代謝の違いでですね、飲める方と飲めない方っているんですね、
うんうん、
で、まあ、飲めない方は、ね、無理して飲む必要ないし、その代謝が悪いせいで急性アルコール中毒になってしまいますから、うんうん、無理はなさらない方がいて、
怖い怖い、
で飲む人の場合、
はい、
飲みすぎるとですね、やはり脂肪肝とかそっちになっちゃう。
内臓の方のね、
はい、
あ、そっか、気をつけよう。
そうで、脂肪肝って、アルコール性の脂肪肝ってどんどんひどくなると、 最終的に肝硬変になってしまう。
よく聞きます、
はい、でそこから肝がんっていうのが出てしまう。なので、うん、脂肪肝になった方とか肝機能障害がある方っていうのは、うん、まあ、この時期どうしてもしょうがないと思います、うんうん、でも飲まない日もきっちり作っていただくってこと
です。休肝日ってやつですね、
はい、基本的にアルコール性の脂肪肝の治療って基本は禁酒なんですよ、
う
ん、
もう断つしかない。
そうなんです。
で回復するんですかそれって。
はい、脂肪肝であれば回復します。ただある程度いってしまうと肝臓も回復しなくなってしまいますので、まだ肝機能が軽度の悪さをしているぐらいであれば、うん、禁酒お酒を飲むのやめたりすれば治りますので、うんうん、どうか毎日のように飲まないでいただければと
そうですね、
はい、この時期ね、まあ、多くなっちゃうと思うんですけど、
いきなりは難しいかもしれないので、うん、少しずつ量を減らして、うん、まあ、最後はっていうふうにね、はい、うん、飲むいいですね。
そうなんで、うん、この忘年会を乗り切っていただければと。
乗り切ってちょっと寂しいような気もしますけど、でもね、体のためにはぜひそのようにして横に水を置いて、
ね、そうですね、
飲むっていうのも一つの手、
はい、なんでなるべく二日酔いにならないように、はい、皆様お気をつけください。
はい、わかりました。私もお酒飲みなので、はい、今年は水を置いて飲みたいと思います。はい、神尾先生ありがとうございました。
ありがとうございました。また来週。
森の診察室、このコーナーは大野診療所の提供でお送りしました。